この時間は神戸新聞オンラインをお送りします。神戸新聞に掲載された記事やまた出来事を総局長の目線で解説していただきます。お話は神戸新聞北摂総局総局長の上田尾誠さんです。よろしくお願いいたします。
はい、上田尾です。今日もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。はい、今日は昨日に変わって打って変わってすごく寒いですね。
今暖かくてね、はい、よかったんですけど突然寒くなってしまいましたよね。
寒いですね。そしてあちらこちらで新入生を迎えたりで昨日から3度も新学期始まってますの で、はいですね、ちょっと体調崩しやすいですよ ね。
そうですね。でもね、桜がね満開になったんでこれが持ってくれればと思いながら ね、見てたんですけども、
ね、花散らしの雨とか花嵐にならなければいいなと思って、ね、今日はその入学関係のお話を、
はい、
上田尾さんからお聞きいただけると楽しみにしておりました
。 ありがとうございます、はい、
今日はどんな感じでしたかね、桜の状況を含めて。
実は今日本日、はい、三田小生の高等学校の入学式にお邪魔させていただきましてね、で、まあ、入学式に参加させていただきました。実はこの先週もですね、私港川短大の入学式、はい、まあ、これ大学の方になるんですけども、
ね、
に参加させてもらった。2週続けて、入学式参加させてもらって
晴れの門出に。
そうなんですよ。
いいですね。はい、
でもね、僕らが入学した時の入学式に比べるとやっぱりいろんなところで変わってるなっていう印象があったんで、
は
い、ちょっとそのところを紹介できればなと思って今日はお邪魔しました。
はい、はいはい、お願いします。はい、
先週ですね、4月3日は、この港川短期大学の入学式にお邪魔させていただいたんですけども、はい、実は一番びっくりしたのがですね、皆さん新入生の服装なんですよ。これがね、ものの見事に、皆さん真っ黒というか、もう黒いスーツを着てらしたというところがですね、はい、まあ、僕が遠い記憶で思い出すと、私は確か青い紺のスーツ着たかなと思うんです。で、はい、その時はね、黒のスーツって見たことなかったんですよね。黒か時々グレーのスーツを着ている方がいらっしゃったんですけども、はいはい、今はもう綺麗に黒色のスーツ、皆さん、女性の方もそうなんですよね、着てらしたんで、まあ、これ入学式に限ったことではなくて、最近もう就職活動が、ね、始まっていると思うんですが、はい、見ると皆さんやっぱり黒で統一されてらっしゃるんだね。
確かにそうですね。
これっていつから変わったのかな、ちょっとね、興味を、はい、覚えてね、ちょっと調べてみたんです。
はい、データあるんですか。
調べますと、どうやらこの黒に変わったのは90年の後半らしいんです。で、これ何がきっかけって言いますと、これまさしくこのバブルが崩壊してですね、まあ、要は皆さんお金がなくなったということで、特に新入生も含めた若い子はですね、はい、お金がないっていうことで、まあ、スーツを、はい、一着で済ましたいっていう、はい、まあ、費用をかけないっていうことがまず大きな一つの原因だったというふうに分析がありました。はい、で、まあ、時を同じくしてね、黒って我々のイメージは、はい、お葬式のイメージしかなかったと思うんですけど、コムサドモードっていう服がございますね、
はいはい、
そこがですね、その90年に、うん、黒いスーツをコレクションに出して、これが若者に受けてですね、どんどん広まっていったと。それによって黒のイメージが払拭されたというこの2つの要因でですね、
以前なら式服として使われていた黒がおしゃれにも黒を着よう
と、そうなんです、市民権を得たということになったみたいで、これを機にですね、まあ、経済的理由とあと、まあ、流行というこの2つで、黒になったということみたいです。
はい、そうなんですね。
だからね、今の子はそのもう、まあ、確率的な服は着てるんですけども、中身で勝負という、ことなのかなと解釈はしておるんですけどもね。
はい、お顔つきはやっぱりおいおいしかったですか皆さん。
羨ましいですね。
、まあ、あの皆さん緊張もされてるのでね、で制服も着慣れてないしっていう、まあ、高校生の場合だったらね、はい、ありますからね。
そうですね、今日はね高校生の入学式に行ってきたんですけど、まあ、あのやっぱコロナになってからなんですけど、やっぱりこう、簡素化してるっていうイメージを持ちましたね。
それはあります。あのまだ尾を引いてますか。
そうなんですよ、あの、まあまあ、これも僕らのイメージで申し訳ないんですけど、大体あの新入生を迎える在校生も参加しての入学式っていうイメージがあったんですけど、
ね、お迎えしてっていうのがありますね。
でもね、今はもう残念ですけども、あの新入生とあと父兄になってましたね。
保護者と、はい、当人だけということが。
そうなんです。ですんでね、あの入学式といえばなんか校歌をなんか歌ってたような気がしてたんですけど、まあ、はい、ね、新入生はわからないん で、
そうです、ね、
あの校歌を歌ったというセレモニーは、今回はなかったんですね。まあ、そういうことでいうと、まあ高校あるいは大学もどんどんその入学式も様変わりしてるかなというふうに思いました。
そうですか、
はい、
ちょうど桜もね、あのまだ一部は残っている、まだだいぶ残ってましたか。
そうですね、桜は、まあ、昨日ぐらいが満開かなと思ったんですけど、
まあ、そうです、この、ね、週末が、ね、とっても一気に咲きましたから ね、
そうですね、昨日夜にだいぶ雨が降ったんですけども、まあ、まだ持ってますんでね、まあ、これは良かったかなと思いますよね、やっぱり入学式といえば桜っていう意味じゃ強い
そうですね。
なんかね、はい、あの桜は満開で入学式ってどうやら7年ぶりみたいでね、
あ、やっぱりもう少し先に卒業式あたりに咲いてしまう、
あのどんどんどんどんやっぱり温暖化が進んで、桜の咲く時期が、はい、そうです、卒業式と重なったり入学式になってなかったような、ここ数年の傾向だったみたいです。
私も記憶ではよくあの掃除じゃない当時の方か、はいはいはい、卒業する側、桜の日に、ね、あの門をくくりなんて言い方があったのに、
ね、
いや最近入学式全然桜ないなって思ってましたから ね、
そうなんですよ、
やっぱり温暖化でどんどん早く、はい、でも今年はなんとかあのイレギュラーの形 で、ね、7年ぶりですか。
そうそう、だからそういう意味では良かったなというふうに思います。
本当ですね、はい、入学式面白いですね、
あとね、まあ、あの小学生は残念ながら今回参加できなかったんですけど、はい、前回あの、まあ、前振りでお話しした、あのランドセルのお話をさせていただきましたね。セーバンが高砂越市にあるっていうお話をしたと思うんですが、
もうすぐここの近くという、
あのちょっとねもう少し調べてきたんですけどね、
はい、
あのこれ今年のデータなんですけど、ランドセル工業会っていうところが調査したランドセル の、
はい、
あの色の調査のデータあったんです、
はい、
でこれでいきますとですね、あの男の子、はい、当然のことながら1位は黒なんです、
はい、
51.4%、まあ、半数以上、ただやっぱりこの半数とは言いながらパーセンテージが下がってるっていうことで、変わってですね2位が紺、はい、3位が青ということで、この2つの色が、伸びてるっていうデータが示されてました。
そうですか、
はい、でね、僕一番びっくりしたのがね、この女の子のランドセルなんですよ、女の子のランドセルっていうと、まあ、赤しか
僕のイメージ昔から
そうなんないんかなと
赤っていう感じでした、ね、
思ってたんですが、いやいや意外意外、あのね今、女の子で1位はですねなんと紫色なんですね。
すごいですね、
紫がね
1位ですか。
そうなんですよ、 28.5%、
わー高いですね。
3分の1を紫買ってるっていうところで、そしてね2位が桃色、で3位が水色で、
あ、まだ、
そうなんです、僕が持ってた赤がね、はい、なんと4位で 10% しかない、10人に1人なんです。すごいなと思いましてね、
かえって目立つかもしれませんね。
そうでこれがね、赤がねそのトップから転落したのが、2021年かららしくて、2020年までは、トップだらしいんですと、いうことで言えばここ数年 で、
そうです、ね、
こうランドセルの様変わりしたっていうデータが出てたんで、これ面白いなと思ってね、まあ、いろんな、ね、影響があったかなと思うんですけどね、はい、あとね、 面白いデータで言うと、はい、やっぱこれですかね、そのランドセルにかけるお金、
あ、価格帯です ね、 ですね、気になりますね、おじいちゃんおばあちゃんにとってはちょっと気になる、ね、ところです
よね。これのね、一番多い、まあ、5000円ごとに区切ったデータなんですが、はい、なんとね65,000円、
すごい、
これがね 37.6%、 すごいですよこれ、
わ、
でその次に多いのが5万円、これが 22% ですから、
はい、
もうね5万円以上が5割以上、6割近くを占めてるっていうことでいうと、
そうですね、
これおじいちゃんおばあちゃん大変だなとつくづく ね、 ね、
しかも早くにですよね、買っていくんですよね。
なんかね、検討、いつから検討されましたかっていうデータも出てました、
はい、
やっぱりね1年前、の4月っていうのがやっぱ一番多いみたいで、はい、これは聞かれてね、
予約だけでも早くにきっと、ね、
そうですね、
そうなんですよ、ね、
はい、ということでお孫さんを持たれたおじいちゃんおばあちゃんは懐にですね、5万以上用意していただいてですねということになるかなというすごいデータを発見しました。
そうですか、はい、やっぱりあの成長がやっぱりこう喜びにも移ってくるので、そちらになるので、あの奮発しようかということで、
そうですよ ね、 そうですよね、
検討していかれるんでしょうね、はい、面白いデータも今日もご紹介いただいていますが、いえいえいえ、
はい、
ありがとうございます、
はいはい、ということでですね、
はい、
あと、まあ、入学式でいうと、まあ、今小学校の話しまして、はい、まあ、幼稚園もね、あの、まあ、昨日もやってるところもあったと思うんですが、前回紹介した、幼稚園の統合の話の中でですね、
ございましたね、はい、
あの統合先になる三つ葉幼稚園というのがございますが、
はいはい、
これの、ね、入園式が、今度12日予定しているということでお聞きしているの で、
そうですか、
私もちょっとこれをちょっとまた取材させていただいて、
はい、
記事にお届けしたいなというふうに思ってますので、またお楽しみしていただければと思います。
ね、今日はあの皆さんちょっと午前中風も強くて雨も、ね、強かったの で、
で、ね、
あいにくのお天気だったかもしれませんが、はいはい、多分ねきっとね、同窓会、うんと先の話ですけど、同窓会の時にあの日はすごい雨風だったねっていう、ね、
逆にね、
あの記憶に、ね、
印象に、ね、残るかなという気がしますよ ね、
ね、は
い、
でも親御さんも含めて大変な午前中入学式だったかもしれません。
そうです ね、
ね、晴れやかな、ね、はい、お顔も今日ご紹介いただきました。はい、では最後に総局長の目線ご紹介ください。
そうですね、はい、まあ、あの本当に久しぶりに、前回の卒業式から入学式ということで参加させていただいたんですけども、まあ、やっぱりあの、まあ、コロナでね様変わりもしたということもありますし、またあの時代によってどんどん変わっていってるって、まあ、これ必然かなと思いますけども、まあ、いずれにしてもそこに参加される生徒の方はですね、一生に一度のことなんで、
ですね、
これあのいつまでもですね、あの印象に残る入学式を今後続けていっていただきたいなと思ってますし、我々もそれを皆さんにお届けしたいなというふうに思ってますので、はい、
ありがとうございました。今日は、三田翔星高校の入学式に、はい、ご出席なれた足でこちらに向かってくださいました、はい、お話、神戸新聞北摂総局総局長上田尾誠さんにお話をお伺いしました。また次回もよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、この時間は神戸新聞オンラインお送りしてまいりました。